はい、前回はですね、言葉にまとわりつく私たちの思い込みによって、未来を狭めるみたいなね、そんな話をしたと思います。まあ、カジノに代表されるそのネガティブな言葉のイメージですよね。でもこれ実際どうなるか分かんないですけれども、今後ね、もしそのカジノタウンみたいなのがね、日本にこれできたらちょっとどうなるかっていうようなことをちょっと明るい側面で考えたいなと思うんですよね。もちろんそのリスク依存症による、なんかこうブラックなイメージ、お金持ちがそこに、来るとですね、なんかこう犯罪の匂いもするしみたいなね、そういうあのリスク前もって、考える必要はあるかもしれないですけど、もうちょっと明るい側面をちょっと考えてみるとですね、そういう街ができるとですね、できるとこうお金をそこで落とすわけですからね。でそれに伴いいろんなサービスがそのカジノを中心に登場するんやと思うんですよね。例えば宿泊施設とかね、なんでしょう、フィットネスジムやったりね、私個人的に期待してるのはそういう温浴施設ですよね。日本の温浴施設っていうのはなかなかこう日本のこう独特なムードも楽しめますし、外国人の方も喜んでいただけると思うんですよね。温浴施設のそのホスピタリティっていうのもねすごいですし、個人的にはいいサウナがねできるといいななんてね、ちょっとそれは置いといてですね、美味しい世界中のレストランね、世界中の食べ物が食べれる、レストランで、きっといろんな方を呼び込みたいっていうことはあるでしょうから、失礼しました。カジノをやる賭け事が好きな人をターゲットにするかっていうか、やっぱそこをやっぱ遊び場としたいですから、あとカジノっていう言葉もね、使うかどうか分かんないですよね。なんやらパークとかね、なんやらランドとかね、なんかそんな風になる可能性すごいありますよね。ファミリー層を呼び込むっていう。で例えばディズニーランドを例にとりますと、あそこはやっぱり若者が遊ぶ場所で、あんまりね高齢者、それはね高齢者が孫のね手を引いて遊ぶ姿みたいなのもありますけれども、やはりお年寄り、が遊べるようなムード、そして、家族連れ、もちろん若い方、いろいろなこう層をね楽しませる場所になったらですね、これ日本に面白い場所が一つこれ増えるっていうことですからね。それもかなりなパイが予想されるわけですよね。で日本人だけじゃなくて、もちろんこうこれから外国人増えてくるでしょう。もうむちゃくちゃ増えるでしょうね。んだら外国人向けのサービスっていうのも、そのカジノでね考えられるでしょうし、そしてテクノロジーにより同時通訳、もう同時通訳の技術なんてもうあっちゅう間に広がるでしょうね。んで今はまだ少しこう壁のある、英語喋れないね人、若い方もですね、同時通訳機でスムーズに外国人とコミュニケーションが取れるってなったらね、そこにもたくさんのもう外国人も日本人も雇用が生まれますしね、結構いいこと多いなっていう感じするんですよ。でそういうのがにぎわいを見せて当たり前になると、 1918年のあのカジノをこう、なんかこう拒否ってたあの気持ちとかムードって何やったんやろな、みたいね。なんかなるんやないかな。私もその、ラスベガスとかでね、遊んだことありますけれども、なんかこういいもんですけれどもね、その、すごい綺麗しね、清潔やしね、フロアとかね、スロットマシンとかもピカピカやしね、まあ電飾もすごいっていうのもありますけれども、思ったよりクリーンなね、まあ表向きかもしれないですけれども、なんか持ってたイメージと随分違うというか、子供もね、いますし、家族連れもまだすごいこう観光客もね、楽しんでるし、で、そういうのになったらいいなと思ってね、まあそれにまとわる、なんかいろんなこうサービスっていうの、特に日本人上手ですからね、なんか面白いことになるんじゃないかななんて思うんですよね。で、もう一つ私の、まあ、期待がありますけれども、期待ちょっと入れて話しますけれどもね、そこがね、本当に緑豊かな公園になるといいと思うんですよ。あんまりやっぱりラスベガスのイメージをそのまま日本に持ってきても、日本人ってやっぱあの感じ肌に合わないと思うんで、もうちょっとこう日本らしい、この和のテイストと、カジノ、まあ、だからカジノっていう言葉のニュアンスと随分変わってくると思うんですけれどもね、そこに行けば、カジノも楽しめるんだけど、公園としてすごく緑豊かな公園としてね、昆虫も集まってくる、小動物もいる、すごい楽しい空間がね、そこにできたら、これまたいいと思わないですかね、そういうの。で、やっぱりこう緑の国ですからね、森が本当に多い国ですから、もう植物に関してはもうもっさもっさに育てられるでしょうしね、すごいでっかい大規模な公園とレジャー施設なんかできたらいいなと思うんですよね。何でしょう、まあそういうこともあるし、プラス時代がやっぱ変わっていくと思うんですよ。今はっていうか、そうですね、働き方改革なんて言われますけれども、まあ、働くことは美徳やと、勤労の、その精神っていうのは日本人すごいこう根強いものありますけれどもね、やっぱり自分たちのライフスタイルをちょっと見直そうかなみたいなね、気分になっていくと、どんどんその働くことへのこの価値よりも、やっぱりいかに休息するか遊ぶかみたいなことに、どんどんやっぱ価値が傾いてくる時代が、やってくるような気がします。やっぱり労働においてもしんどいことを我慢して働くんやみたいなね、そういう仕事もきっとコンピューターシステムに取って代わられるようになりますしね、きっと好きなことで、好きなことしか仕事にならないようなね、時代もきっと来ると思うんでね、もうちょっとこの遊びっていうものの価値っていうか膨らんでくるように感じるんですよね。で、そうなった時に過去を振り返って、あれ何やったの、カジノあれ何やったのみたいなね、本当にすぐにコロコロ変わるじゃないですか。例えば今映画見よう思ったらね、またこれちょっと別の話になってしまう可能性ありますけど、映画見よう思ったら今、まあ、定額配信ですよね。で、定額配信で、今見てると。で、じゃあその前は何やったかって言ったら、やっぱり TSUTAYA にDVD レンタルしてた時代がやっぱあったなと思うんですよね。で、やっぱりそういう時代、いちいち TSUTAYA に行ってなんかみたいなね。で、TSUTAYA 自体も変わったでしょ、今。例えば、レンタルの TSUTAYA 行ったらなんかコミックがすごい置いててね。で、レジもなんか半分ぐらい機械っていうかマシンでね。自動のレジみたいなんでね。で、TSUTAYA 何してんのかな？言ったら、TSUTAYA 家電とか言って、なんかやっぱライフスタイルの方向に行ってますよね、TSUTAYA さんね。なんかカフェで、いい感じのこうくつろぎ空間で本を読めるみたいなね、ライフスタイル行ってるから、どんどんやっぱ変わっていくと思うんですよ。 ほんで、ああいう今は定額配信やけれども、ああいうのも結局、コンピュータシステムの中、そういう今やったらネットフリックスとかフールとかね、アマゾンプライムとか iTunes とかありますけれども、そういう、一つ、この仲介業が、仲介してなんかこうやっていくっていうよりかは、それも変わるらしいじゃないですか。仲介業がいなくなる、小売店がいなくなる時代が、来ると。届ける側がユーザーに直みたいなね、そういう、まあ、電子マネーとか仮想通貨でそういうことを言われるようになって、こんなもんね、いっぺんにこう変わっていくと思うんですよね。変わっていった時、あれ何やったんやろな。そういうことね、よく思うんです。なので、蔦屋の関係者さんにメッセージです。今カフェとその本、人のライフスタイルみたいなことをやってるじゃないですか、蔦屋さんね。そこに広げようとしてるじゃないですか。やっぱりね、もうカフェと本、こういうのでなんかお金を落とすっていうかは、やはりくつろぐっていうと、やっぱりサウナやと思うんですよね。温浴サービスやと思うんです。蔦屋さんが温浴サービスを手掛けたら、これどえらいことになるんやないかなと思うんですよね。そこでやっぱ本とカフェだけで、このそれも家電、そういう生活のもうちょっとこの広がった、そしてもうちょっとこう、なんでしょう、たくさんお金を使うようなサービスって考えたときに、日本のこの温浴サービスに参入しない手はないんじゃないかななんてね。全く話変わりましたけど、もう最後、蔦屋さんのメッセージみたいになりましたけどもね、そういうことをなんか期待しておりますね。